皆さんこんにちは。カンドラの森の住人ユリです。カンドラの森は韓国ドラマについて知りたい、聞きたい、語りたいという皆さんのためのポッドキャストです。はい、2026年最初の配信となります。皆様本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、皆さんが今年最初に見たドラマは何でしょうか？私はですね、ディズニープラスで配信中のメイドインコリアです。ヒョンビンさん、チョンウソンさん主演の、ハードボイルドなドラマなんですけど、ちょっとねダークなヒョンビンさんがすごくいいんですよ。このポッドキャストにも出演されたことのある俳優の武田博光さんも少し出演されてますので、発見して結構喜んでます。でね、監督は映画ハルビンのウミンホさんなので、なのでなのかリリー・フランキーさんもね日本側で登場されてまして、でヒョンビンさんとの再会を懐かしむオフショットも出ていました。結構内容もね、最初は日本の淀号ハイジャック事件から始まったりしてドキドキする展開なんですよね。はい、まだ配信が、ね、続いてますので楽しみにしたいと思っています。今年も皆さんと韓国ドラマの楽しさをご一緒に共有していきたいと思います。はい、新年のアンケートはあなたの最近の近況または新年の抱負を教えてくださいと、もし視聴したカンドラリストを作っていらっしゃるなら方法や使い道を教えてくださいの2つでした。本日は1つ目の最近の近況、新年の抱負についてリスナーさんから届いたメッセージをご紹介していきます。なんというかですね、カンドラの森リスナーさんの交流会みたいな感じなんですよね。楽しんでいただければと思います。で、今回はメッセージをいただいた順にご紹介してまいりますね。まず最初にご紹介しますのはカンドラアジョッシさんからです。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。昨年末にディズニープラスでゆりさんにおすすめいただいたジョンニョンスター誕生を完走しました。この後はカンドラではなく同じディズニープラスの海外ドラマ将軍などを見ようかと考えております。年末にリスナーさんやゆりさんのおかげでリストが増えましたので、その後でぼちぼち告白の代価あたりから見ていこうかなと思っております。私はペースが遅いので今年の抱負は2ヶ月に1シリーズはカンドラ見るぞということにします。本年がゆりさん、リスナーの皆様にとって幸大きい1年になりますように。はい、カンドラアジョシさんありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、ペースはね2ヶ月に1シリーズということでマイペースを保って、はい、ね、2ヶ月に1回1シリーズということであれば、ね、6作品は見れるわけですから、ね、どんな作品を選ばれるのか楽しみにしています。でね、ジョンニョン見ていただいてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。実はね、カンドラアジョシさんからいただいた別の項目のところにチャミョンゴ の、ジョンニョンの中で出てくる国劇の、はい、作品ですけど、チャミョンゴのくすらぎごっこをしているというお話をいただいて、実は私もくすらぎごっこしてたんですよ。私だけじゃなかったんだ、嬉しいと思って叫びました。ね、あれですよね、気温くすらぎおぬるどイエプゴナみたいな。ちょうどねカンドラ女子さんが出してくださったところが下流南くすらぎおいよっぷんくすらぎみたいな、もうたまんないと思って、くすらぎって呼びかけるセリフが、真面目な話、演劇ってセリフのリズム感がすごくいいんですよね。思わずこうごっこをしてしまうような、くすらぎごっこをしちゃうような、はい、なんかあそこだけこうすごく印象に残っていて、なんか耳に残りましたよね。思わずカンドラ女子さんのコメント見てにやりとしてしまいました。はい、で将軍ね、私まだ見てないんですよ。ぜひどこかで感想をお伺いしたいです。真田広之さんがご自身でプロデュースされたというのが気になっていて、で、昔にねラストサムライという映画がありましたけど、ハリウッドが作ると なんか日本っぽくなくなっちゃうなって思いませんでしたか？渡辺謙はかっこよかったけど、同じくタイガー主役も務めた真田広之の扱いがひどいって言って、私はだいぶ激怒した記憶があります、ね、なのでそんなリベンジをしてくれた真田広之さんはちょっとリスペクトだと思っていて、まだちょっとね、あの視聴リストの上位にはいないんですけど、シーズン2の前にはね見たいなって思っています。ぜひ感想をお聞かせください。はい、それでは次はパプリカさんからです。明けましておめでとうございます。今年は日記というほど大げさなものではなく、スケジュール帳に今日の振り返りを一コマ一コマ埋めていくのが目標です。はい、パプリカさんありがとうございます。いや、スケジュール帳に今日の振り返りの一言を埋めていく、これねすごく立派だなと思いました。私も実はそれ今日からやろうと思って決意したばかりなんですよ。で、たまたまね今日聞いたポッドキャストで、そのインタビューされてる方が日記を書くことを推奨されてまして、まあなんて言うんでしょう、まあお仕事ね、お仕事でね、例えば単なる事務のあのお仕事だったとしても、こう日々日記を情報を積み重ねて蓄積していくと、何十年かするとそれがコンテンツになるっていうお話だったんですね。なので私のそんなに何て言うんだろう、波乱万丈でもない毎日もこうやって書き溜めていくといつかコンテンツになるんだろうかということで、ちょっと信じてやってみようかなと、はい、思って、パプリカさんをね先輩と仰いで私もスケジュール帳に書いていくというのを頑張ってみたいと思います。ご一緒に頑張りましょう。はい、それでは次は K ドラマペンさんからです。双子が受験生のためカンドラ視聴はスローダウン中、ゆりさんのポッドキャストを聞きながらマイリストインしてます。受験が終わったらどっぷりドラマに浸りたい、そして渡韓してドラマ聖地巡りしたいです。はい、ありがとうございます。わあ、双子さんの受験ですか。一気にお二人大変ですね。あともう2ヶ月くらいですかね。ぜひ終わったら思う存分浸ってください。はい、ありがとうございました。はい、お次はみみみさんからいただきました。新年の抱負、ドラマ視聴と読書のバランスを保ちたい。いつもどちらかに偏ってしまいがちなんです。でもどちらも心を豊かにしてくれて、なおかつ人に迷惑をかけない良い趣味だと信じています。はい、みみみさんありがとうございます。これね、バランス取るの難しいですよね。私はもう完全にバランス崩れてます。あのサブスクにハマる前は通勤電車では必ず読書してたんですよ。なのでだいたい週1冊は必ず読んでた感じになるんです。まあ、ただ残念ながらですね、ここ数年はもうダウンロードしたドラマをただ見るだけという状況になっておりまして、本ねほとんど読まなくなっちゃったんですよ。なのでみみみさんがこうバランス取って読書もしようと、はい、されているということで、ものすごく尊敬です。頑張ってください。はい、それでは次は葵さんからです。健康に推し活、夜更かし厳禁、元気でいてこそ推し活ができる。ありがとうございます。素晴らしいフレーズです、葵さん。いやー、そうなんですよね。例えばドラマが面白すぎるとこうね、再生を止めることができず夜更かししちゃったりしますよね。いや、私も気をつけよう。今年もね、健康に元気で推し活していきましょう。はい、それでは次は滝さんからです。カンドラにハマるきっかけとなったチソン主演の悪魔判事を夫に見せたくて、正月休みに一緒に見直しています。ファンタジー的な設定でありながら現代社会の問題をいろいろと盛り込んだ構造に夫も舌を巻いていました。忖度社会の日本のドラマ界ではとても作れなさそうなすごい作品だなと何度見ても驚きます。はい、滝さんありがとうございます。私はちょっと悪魔判事最後まで見れてないんですけど、なかなか斬新な設定ですよね。すごいなってあの最初の頃思ってましたね、これ。いや、 日本では確かにね、こういう強烈なドラマってあんまりないような気がしますね。確かに旦那さんもね、評価してくださってよかったですね。はい、ありがとうございます。はい、次は満月さんからです。職場の昼休みに iPad に落としたカンドラを同僚と見ています。昨年の11月から暴君のシェフを見ています。今年は新たなジャンルの韓流ドラマを見たいと思っていますので、カンドラの森も聞き返して探します。いや、ありがとうございます、満月さん。なんと素敵な昼休みでしょうか。羨ましいです。ねえ、職場の方と一緒に見られるなんていいな。ああだこうだ言いながら見るの楽しそうだな。羨ましい。ねえ、そして暴君のシェフは楽しかったですよね。今年もね、リスナーの皆さんからいろんなジャンルのドラマをご紹介いただこうと思っておりますのでね、ぜひカンドラの森参考にしてください。はい、ありがとうございました。はい、そして次は、なえさんからです。抱負はダイエット。ゆりさんおすすめの YouTube やってみたいと思います。そっち ありがとうございます、なえさん。そっちですか いや、私もね、ダイエットなんとかしたいの。で、X の方にね、毎日トレーニングした動画をね、リンク貼ってつぶやいているんですけれども、ちょっとね、まだね、効果出てないんですよね。今年は頑張りたいと思います。ナイさん、一緒に頑張りましょう。はい、それでは次の方いきます。秘密の庭さんです。変わらずドラマ三昧の毎日。最近は国内ドラマをよく見ています。今年は50代最後なので、カンドラ、海外ドラマ、国内ドラマ、アニメをそれぞれ50本ずつ見ようかな。2025年はカンドラを77本見たので、合計200本いけそうな気がします。ちなみに2025年は映画も入れるとちょうど200本でした。ところで、ドラマの数え方は本で合っているのでしょうか。間違えていたらごめんなさい。はい、秘密の皆さん、ありがとうございます。いや、本で違和感ないのでいいんじゃないでしょうか。1本2本 それにしても合計200本ってすごいですね。いや、びっくりしました。すごいな。秘密の庭さんが視聴した作品のデータベースを私に作らせてほしいです。すごいデータベースになると思います。で、国内ドラマもよく見ていらっしゃるということで、私もちょっと最近少しずつ見始めたりしているのもあるので、またなんかね、秘密の庭さんのおすすめなんかも教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、それでは次は、栗レゴさんからいただきました。数年前から独学で韓国語を勉強していますが、新年から始めて春の頃には挫折しています。今年は夏まで頑張ろうと思います。はい、栗レゴさん、ありがとうございます。いいですね。いや、もともと春まで続けられるだけでもすごいって思いますよ。だってね、世の中には三日坊主って言葉もあるくらいですから、それに比べたらね、すごい長いじゃないですか。ね、ぜひぜひ毎年少しずつね、頑張れる時間を長くしていっていただければと思います。ファイティング。はい、それでは次の方、P さんからです。ドラマを見るたびに推しが増えていく今日この頃。イドンウクさん、ジュノへの熱い思いはそのままに、昨年はチュヨンウくんにもすっかりとハマりしました。自分でも気が多い自覚はありますが、素敵な人に夢中になれる純粋さは大切にしたい長所だと思うことにしました。今年も仕事や日々の生活でやるべきことはきちんとこなしつつ、韓国ドラマの世界を楽しんでいきたいです。はい、P さん、ありがとうございます。いや、いいんですよ、気が多くて。ね、素敵な人はたくさんいますから、ね、おっしゃる通りで、素敵な人にね、素直に夢中になれるっていう純粋さは、もう本当素晴らしいと思うんですよ。で、そういう対象がたくさんいるほど、毎日が楽しいじゃないですか。 ね、チュヨンウクトラウマコードのね彼ですよね。可愛かったです。 P さん今年ね新しい推しができたらまたぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。それでは次の方また行きましょう、次はチャングレコさんからいただきました。ゆりさんがミセンなどの過去の好きなドラマをまた見ているお話を聞いて私も影響されて年末年始は昔々の作品を見てみました。初心に戻り冬のソナタ、第2次マイカンドラブームのきっかけの愛の不時着、どちらも役者さんと OST が素晴らしく色褪せない作品だなとしみじみ感じました。このまま大好きな夏の香りにも手を出そうか検討中です。はい、チャングレコさんありがとうございます。冬のソナタ、愛の不時着、どちらもね名作だからもう何回も繰り返してみたいですよね。この素晴らしいな、本当にいいなって思ってみるその時間が本当に貴重なので、まあ、こういうね昔のドラマを見るというのも大事だなって思う今日この頃です。はい、ありがとうございます。はい、それではお次はゆきさんからです。今年は教会の礼拝に毎週参加、私の解放日誌を見て以来ネット配信の日曜礼拝に時々参加してきたのですが、今年から一歩前進して毎週参加しようと思います。と言っても大抵ながら聴講ですが、これまではウェブで読んでいた聖書もついに手元に置くことに。どの翻訳でどのサイズにするかを決めるのに時間をかけるタイプなので、やっと今週届きます。はい、ゆきさんありがとうございます。すごいですね私の解放日誌で礼拝に参加するようになった人は多分ゆきさんぐらいしかいないんじゃないのかなと想像しています。ポッドキャストで私が明らかにしたかどうか覚えてないんですが、私も一応クリスチャン で娘もねたまたまキリスト教系の学校なので、まあ、礼拝参加が必須ということで、あの2人で毎週礼拝には参加してるんですよね、まあ、あのリアルで行くのとネットと、まあ、組み合わせてなんですけど、あの聖書ね、聖書買われたんですね。ちなみにどのタイプにされました？あの私が持ってるのはあの日本聖書協会の新共同訳ですね。あの旧約と新約が一緒になって分厚いやつです。で、あのちなみに実家にいた頃は実家がカトリックだったので、フランシスコ会の赤い表紙の新約聖書っていうのを持ってて、これもなんかね雰囲気あってめちゃくちゃ好きなんですよね。あとね、あの MP3 版っていうのもあって、これはあの新共同訳の方なんですけど、これがすっごいんですよ。ナレーションがもういろんな方が担当されているんですけど、名前は明かされてないんですよ。でも有名な俳優さんもいらっしゃるようなんですね。とすいません、なんかマニアックに喋ってしまいましたけどまさか私の解放日誌で教会の礼拝が出てくるとは思わなくて、ね、ぜひぜひねこの素敵な習慣を前進させてください。あの韓国はね、あの日本よりもキリスト教のねあの信仰を守ってる方が多いと聞いていて、ね、カトリックも多いしプロテスタントも多いし、ね、ドラマにもよく教会が出てきますよね。はい、ありがとうございます。はい、それでは次の方はけんちゃなよさんからです。明けましておめでとうございます。年末から見てきたドラマはテプン商事、キム部長の物語、ダイナマイトキス、キャッシュロー、まだ途中なのがウンジュンと34とプロボノ。この中でおすすめなのがプロボノですね。イテウォンクラスの法廷版って感じで、最終回はズバッとすっきり締めてくれるんだろうと楽しみにしているところです。今年も韓国ドラマとハングル語の勉強に頑張っていこうと思っています。今年こそ奥さんと韓国旅行に行ければいいなとも思っています。はい、けんちゃなよさんありがとうございます。奥さんと韓国旅行って素敵ですね。ぜひぜひ今年は実現させてください。で、年末から話題のドラマをたくさん見ていらっしゃいますよね。素晴らしい。特にプロボのおすすめということで、私もどこかで見てみたいです。ちなみに私今ダイナマイトキス見てます。あの始めたばかりです。 で昨日仕事帰りの電車でつり革につかまりながら見ていたら、目の前に座ってる女性がキム部長の物語見てましたまだキム部長私見てないので、どうですかってお声掛けしたかったですはい、ありがとうございます。はい、次はみっちゃんやる姉さんからです。ゆりさんこんばんは、楽しく聞かせていただいてます。お正月は韓国ドラマ三昧です。大好きなハンジミンのドラマをワクワクしながら見ています。私の完璧な秘書がアベマで期間限定の全話無料配信中なんです。プレミアムに加入していないので無料配信終了までに完走したくて、元日から必死に画面にかじりついています。大好きなドラマにどっぷり浸れる時間、これこそが最高に贅沢な過ごし方ですね。はい、みっちゃんやる姉さんありがとうございます。あ、もうこれ見たかったやつなんですよ、私の完璧な秘書アベマで無料でやってたんですね、気がつきませんでしたね。私は実は正月は日本のネットフリ配信映画のテンダンスにハマってしまってまして、はい、ちょっと逃しましたね情報を。まあ、いずれにしてもですね、正月このどっぷりハマれる、まあ、私はテンダンスでしたけど、みっちゃんやる姉さんはこの私の完璧な秘書ということでね、このどっぷり浸れる時間がねいいですよね。次の長いお休みはいつだろうなんて思ってしまいます。こういう贅沢を今年もねやっていきたいですね。はい、ありがとうございました。はい、そして次の方は雨模様さんからです。ゆりさん、リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。ダイナマイトキスでラブコメ熱が収まらないまま、年末年始は私の完璧な秘書でイ・ジュニョク氏にノックダウンされました。大人のしっとりな恋と完璧な秘書を完璧な佇まいで見せた俳優魂に感動しました。手の動きとかちょっとした仕草が素晴らしかったです。今年はどこかでディズニープラスに加入して、ゆりさんおすすめのカンドラを拝聴したいと思っています。今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、雨模様さんよろしくお願いします。また来ましたね、私の完璧な秘書。もう秘書のイ・ジュニョクは絶対に私の大好物のはずなので、今年こそ絶対にどこかで見られるチャンスを作りたいです。そうですね、ディズニープラスもいろんな話題作ありますからね、今年どこかでぜひ加入してください。でね、雨模様さんの別のところのコメントで、70キロも走る大会に出るってマラニックですか、マラソンとピクニックのなんか掛け合わせのね、イベントみたいですけど、なんかちょっとこれ台本作るときにマラニックって入れて調べてみたら、淡路島一周のマラニックの動画が出てきて、まあ、こうちらっと見ましたけど、歩いている方もねいらっしゃるんですね。割と年配の方も多くて、いや、景色を楽しみながらゆっくり走るってなんか素敵ですね。それにしてもね、この走ることを習慣にされているというのがね、雨模様さんすごいですね。はい、で合わせて頑張れそうなランニングね、頑張れそうな OST を教えてくださいというのもいただいてまして、これポッドキャストの一つの特集にしちゃってもいいぐらいだなって思ったんですけど、雨模様さんはすでにイテウォンクラス、スタートアップ、テプン商事、トライがリストに入ってるそうですけど、私からのおすすめは、そうですね、私の解放日誌、ソンジェ背負って走れ、映画だとですね、チョスンさん主演のゴーゴーセブンティーズとか、あとトッケビも走りやすい曲ありますね。結構アップテンポでいいんじゃないかな、元気出るんじゃないかなっていうのが入ってますので、ぜひぜひ参考にしていただければ、そしてぜひ大会ね楽しんでいただければと思います。頑張ってください。はい、それでは最後の方のご紹介に参ります。はい、ようこさんからです。転職して丸2年、やっと仕事にも職場にも同僚にも馴染んできました。全職場の悪影響で仕事に後ろ向きだったんですが、やっと前向きに向上心を持って仕事に向き合えそうです。かっこ真面目になってしまった カンドラは今年はまだ見てなかったんかいシリーズを見ていこうかと思っています。はい、ありがとうございます。陽子ちゃん、そうか、転職してもう2年か。で、陽子さんとはちょっとリアルなチングお友達ですの でそんなことありましたね。よかったね、転職ね、うん、前向きになって、前向きな気持ちにねちょっと慣れてきたということなので、よかったなと思ってます。このまだ見てなかったのかいシリーズいいですね。私も必ずこのシリーズは毎年やってますので、まあいいんですよね。やっぱりね、過去の名作ってやっぱり鉄板なのですごく楽しめるし、うん、これは絶対ねやってください。どんなの見たか教えてください。そして今ボーイフレンド見てるって言ってましたよね私もこの後ボーイフレンドを見てなかったんかいって言いながら見ていきますはい、ありがとうございました、ね、こうして皆さんからのコメントを拝見していますとね、それぞれのチャレンジがあったり、それぞれのお気持ちがあったり、それぞれの、ね、事情や環境があったり、なんか本当にね興味深いですよね、まあ、いつもはねドラマに関するコメントしか皆さんのコメントご紹介してないんですけど、あ、こんな方なんですね、あ、こういう面白いことされてるんですねとかね、すごくなんかこう親身になるというか、とても近くなったような感じがしますよね。もう私も皆さんから元気をいただけた気がします。こうやってねリスナーの皆さんをお互いに応援しながら、応援し合いながら1年を過ごしていきたいですね。ちなみに私の新年の抱負はアウトプットにこだわるですかね、まあ、昨年7月にね仕事でも移動して半年経ちまして、仕事でもアウトプットを出すことにコミットしていこうかと思ってます。あとはね、語り、絵本の語りとか、あとはバンドでキーボードを担当するとか、ちょっといろいろと外に発表する機会も増えそうなので、もう練習を頑張ろうと思ってます。明日も語りの練習、そして来週はバンドの練習があってちょっと準備しなきゃと思って、やばいなと思ってるところです。で、あとは今日からですけど、日記やドラマリストをしっかり作ろうと思い始めております。それとですね、あとちょっと今日感じたことなんですけど、これをね、台本作ってる時に、あ、いろんなリスナーさんからいろんなものをいただくと、私の中ですごくこういろんなところに思考が飛んでいくというか、まあ、要は刺激を受けて、なんて言うんでしょうね、こう感覚が広がるっていう感覚が、なんだ、感覚がかぶった、世界が広がるという感覚みたいな、なんかそんなのがあるんですよね。でちょっとこう思い返してみますと、私のプライベートなんですけどね、10年ぐらい前までは営業をやっていたんですよ。で、営業の仕事メインだったので、本当にいろんな方と毎日出会って、いろんな人からいろんな刺激やエネルギーをいただいてたんですね。でも今はマネジメントの方になってしまったので、なかなかそういう直に触れ合う機会っていうのが、まあ、多くの社員の方とね触れ合うので、とはいえ同じ社内ですしね、なんかちょっとこう10年前までに比べると、なんかそういう他人からもらうエネルギーが少なくなってきちゃってるなっていうのをちょっとね今日感じたんですよね。皆さんからそれを教えていただいたような感じがします。まあ、もちろんこのポッドキャストはね、私の中で本当にいろんな考え方や感性に触れるすごくいい機会になってると思っていて、これはもうね絶対続けたいって思ってるんですけど、もうちょっとそろそろ新たなコミュニケーションっていうのを求めていきたいなって思ってます、ね、このポッドキャストはこれまで通りマイペースで進めていきますけど、もうちょっとねこうリスナーさんと交流できるようなイベントであるとか、何か、そうですね、何か企画できたらなとも思っています。毎年やっている、ね、上半期下半期に見たドラマとかなんかも、皆さんそれぞれのランキングをお寄せいただいてお話聞いていくなんていうのも面白いですしね。それってほら絶対に被らないじゃないですか、何が1位とかっていうのって、その方の感性によりますので、そしてね、皆さんのいろんな気持ちを聞いていくっていうのも本当面白いと思うんですよね。なんてそんな風に思っているところでございます。 はい、ということで本年最初の配信いかがでしたでしょうか。まとめてみて思ったんですけど、皆さんからのコメントやっぱりね本当に面白いんですよね。いろんな人がいますよね、やっぱりね。聞いてくださってるリスナーさんも多分ね、わー面白いなと思ってくださったと思います。このカンドラの森はリスナーさんと作り上げていく番組なんですよね。何か私がいろんなものを見ていろんなものをシェアしていくとかっていう、まあ、そういう回もありますけど、どちらかというと本当にたくさんの方がこのカンドラの森を、ね、アンケートを通して、はい、作り上げてくれているというふうに私は思っていますので、これからも、ね、たくさんのリスナーさんと私のケミストリーを大事に番組を、ね、配信していきたいと思っております。はい、ぜひこの番組の感想をお送りください。 Spotify や Apple Podcast のコメント欄に入れていただけるとすごく嬉しいです。ちなみにこの番組いいなと思ってくださったら、ぜひ評価は5をつけてください。海外では普通に良かったなっていうのは5だそうです。3というのは悪い方だそうです。日本人はどうしても普通に3をつけてしまいがちなんですが、面白いなと思ったら評価5、星5つよろしくお願いします。はい、このポッドキャストの配信やアンケートのお知らせについてはメールマガジンでお知らせしております。メルマガ配信のマグマグでカンドラの森と検索してみてください。また旧ツイッター X、Facebook、Instagram でもお知らせしておりますので、ご登録よろしくお願いいたします。それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。